フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ここ最近もうなんかね、ちょくちょくになってきてしまいましたけども、私一人での収録になります。例によって自宅から、お届けしておりますということでですね、フェイストゥエースツアーももう終盤を迎えまして、あと残り1本、8月の2日にね、柏のサムアップというところでね、これが最終日。最初は、当初の予定では、この前の渋谷が、最終日の予定だったんですけど、まあちょっといろいろございまして、8月2日、柏サムアップがこれ最終日となりますけどもね、春のツアーが終わって、もう、あれですよ、すぐ、江ノ島のサマーキャンプがあったりなんだかんだして、そしてもう9月に入るともう秋のツアーが始まってしまうというね、もう、途切れなくずっとライブを続けて、そんな中でどんどん新曲もね、育ってきてますし、また新しい曲、初披露となる曲もどんどん投入していく予定ですのでね、楽しみにしてください。さあ、ここ最近もう日本全国暑いです。今私がいる東京もね、本当に暑いです。そして、本田くんがね、住んでいます。日本一暑い街として有名な埼玉県熊谷市。今日で4日連続35度超え、真夏日超えだそうですよ。もう大丈夫なんでしょうかね。本当に心配でございます。で、皆さんクーラーは体に悪いとかね、こうひたすらそれを信じてクーラーはなるべく使わないようになんて方もいらっしゃると思いますけども、クーラーが体に悪いわけではなくて、効かせすぎが、体に悪いわけでしてね、こう暑くなってきてしまって本当に熱中症が心配でございますんで、ある程度快適な温度を保つためにも、そして、それによって体のね、体温調整がちゃんとできるように、湿度が高いと汗があんまりね、かけなくて、体温調整ができなくて、そして熱中症になってしまったりとかするんですから。本当、昔はね、僕が子供の頃はね、日射病なんて言い方してましたね。で、日陰にいれば安心みたいなね、そんな、ちょっと、ぬるい考え方もあったと思うんですけども、本当に室内にいても熱中症になりますんで、皆さん本当に気をつけてください。よろしくお願いしますね。ということで、今日は私一人でお届け、いたします。例によってまたお便りの数々をどんどん紹介していこうと思いますけどもね。Sさん、クラゲさん、こんにちは。静岡の里見です。私ね、長野ライブの帰りにやらかしちゃったんです。ライブの翌日帰るために予約しておいたバスに乗れなかったんです。長野ライブの参戦後は、市内のホテルに一泊した私。 翌日は午後3時40分に長野駅発の高速バスに乗り名古屋まで行って、その後在来線で地元まで帰る予定でした。高速バスはもちろん事前に予約済み、料金もちゃんと払ってて、当日はバスの時間まで余裕があるのでと善光寺に行ってしっかり、エコー柱を触ったり、こちらもしっかり地元の酒蔵が作った地ビールを飲んだりと長野満喫コースを今回も楽しんでいたんですけども、そろそろバスの時間だと思いバスが出る長野駅に向かう途中でした。あれ、私長野駅でもどこへ行ったらいいんだっけ。気づいた瞬間、私真っ青、事前に調べているつもりでしたけど全くに記憶になかったんです。慌てて携帯を手にしバス停の検索をしたんですが、私の携帯ってまだガラケーなんですよね。でもガラケーでも集合場所の地図くらい表示されると思ってたんですけど、甘かった、出ない、終わった最近自分の携帯の調子があまり良くないこともあったのかもしれないんですが、長野駅でも東口と善光寺口とで複数予約したバス会社の乗車バス停があるようで、その2カ所だけは地図が出たんです。出た地図の場所へ行ってみましたが、それらしきバスのも乗客の姿もなく、また待合場所があるところではここじゃないですよとはっきり言われ、東口と善光寺口とあちこちあちこち2泊3日分の荷物背負って本当にあちこち走りまくって汗だくになってバス停を探したんです。でも無情にもバス発車時刻は過ぎていきました。高速バスって事前に料金も支払っているし、発車時刻になって来ない人がいてもそのまま空席で発車しちゃうんですよね。バスに乗る前に届くメールにもしっかり、ご乗車位置は各自事前にご確認ください、ご案内はできかねますとあって聞くに聞けないし、ああ荷物抱えて汗だくでしばらく駅に佇んでいましたが、はっと気づく、この時間では電車でも自宅まで帰れないんじゃないか、やばい。緑の窓口に並びつつ使えない携帯で時刻表を検索するも、安い鈍行電車では家まで着けないことが判明。ああもう自分いいですねこの。ああもう自分、なるべく移動費を今まで安く安く抑えてきたのにショック。もう自暴自棄を起こして検索結果にあった北陸新幹線の東京経由で地元まで帰ってやろうかと思いましたが、今後もライブあるしと思い直し、ワイドビュー市なので名古屋まで行って、その後在来線で帰ってきました。ライブ後のような匂いをまといつつ、せめてもの救いが高速バス利用より早く自宅に着けたことでしょうか。家に着いてから改めて PC で乗車位置の確認をしてみたんですが、全く記憶になく、本当に一切調べてなくて行ったんだな。長野の前日の金沢のライブにも行かせていただいたから、長野ライブの当日は金沢からの移動になったのですが、北陸本線が北陸新幹線開通により金沢から長野までが全部私鉄になってしまい、かっこ書いてあります、金沢駅から長野駅までのルート、IR 石川鉄道、愛の風富山鉄道、日本海翡翠ライン、妙高羽馬ライン、信濃鉄道北信濃線。うわこんなに乗り継ぐんだ。乗り継ぐっていうか乗り継がなくても繋がってるのかもしれないですけどね、わかんないけど、この区間どう切符を買ってよいか、そのことにも気を取られていたのかな、気を取られていたのかな。準備って大事。でも居酒屋の検索はしっかりしていったんですよマップもお店のクーポン券まで印刷して、今回はもう高い勉強代になりました。ああもう悔しい、長々と失礼しました。ということでね、里見さん大変でしたね。そうなんですよね、長野名古屋、僕もあれ乗りましたよ、あのワイドビューシナノ、今度もね、今度10月だったかな、ワイドビューシナノで長野から名古屋に移動しようかなと思ってるんですけどもね、とってもあの景色のいい電車でね、まあでもそれどこじゃねえかご苦労さんでございます。もう一つ行こうかな。S さん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の方々こんにちは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。ラジオを流して聞いていたら、老化防止にはギターがおすすめという話をしていました。 これは聞き捨てならないと思い真剣に聞くとこんなことを言ってました。まず指先を使うのでボケ防止になる。いろいろな楽譜を覚えるので記憶力が落ちにくくなる。ギターを立って弾くと筋力がつくので体力が増強される。歌いながらギターを弾くと通常の呼吸よりも新鮮な空気が体内に取り込まれるので細胞が活性化されるということでした。他の楽器でも当てはまるような気もしますが、確かにギタリストさんは実年齢よりも見た目年齢が若い人が多いですよね。アルフィーのいいのかなこれ出したって名前のふんさんも還暦を過ぎているとは思えない若さですし、エースさんとクラゲさんもいつまでも若々しいですよね。あ、サザエさんの波平さんは54歳だそうです。でもエースさんの方がずっと若く見えますよ。アンチエイジングのサプリを飲むよりギターを弾く方が効果があるのかもしれませんね。それでは暑い日が続いておりますので熱中症に気をつけてお過ごしください。ラジオネーム九十九里浜子46かっこサザエさんの倍の年齢ですと。波平さんが54歳という設定だったんですか。昭和初期、古い漫画ですからね、昭和の昔は54歳って言うとあんな波平さんが平均像だったんでしょうかね。でサザエさんが23だったわけですか。これはちょっとショックですね。波平越えをしてしまったわけですね私は、ということで九十九里浜子さんからリクエストをいただいております。今日の1曲目聞いてください。フェイス・トゥ・エースでオールド・ロビン・フッド。磯野波平の2年先輩のエースがお届けしております。薄い峠音楽の本部でございます。お便りをですねちょっと紹介するんですけども、先ほど読みました長野からのね移動に大変な思いをされた、静岡の里見さんからねもう一つ来てるんですよ。エースさん、クラゲさん、こんにちは。静岡ライブ参戦後我が住処県内西の端っこへ、静岡駅からは最終電車となる鈍行電車で帰る途中やっちゃったまたやったんですね里見さんね。 静岡駅から自宅最寄りの駅までは一度乗り換えが必要なのですが、乗り換えは浜松駅か掛川駅のどっちかなんですね。浜松駅で乗り換えた場合、その後の、掛川駅発の電車に乗るので混んでいる場合座れないこともあって、静岡から乗る電車は浜松まで行くのですが、その途中の掛川駅で降りて、浜松駅で乗り換える電車にここで乗ってしまえば座れる確率が高いわけでして、あ、そうですよね、掛川始発になるのかなこの電車はね、そうですね、静岡ライブはいつも暑いので、バーバーに疲れているのですよ、座りたいんです。で、いつものそのパターンで帰っていきました。そして今回も、掛川駅を降りたつもりでした。でも若干駅の様子がいつもと違う気がする。それでも、乗り換えホームはどこかななんてのんきに駅構内の電子案内を探していた、その私の目に入ってきたのがホームの駅名看板、ひらがなで菊川掛川と菊川、車内放送を聞き間違えた、菊川駅は掛川駅の一歩手前の駅、ここで降りても乗り換えなどできるはずもなく、次の下り電車は45分後、家に帰れないかも、急に焦って新幹線で帰る方法とかいろいろ携帯で検索したんですけど、検索結果は虚しく、最寄り駅に翌日朝7時着とか出るし、45分後に来た浜松駅行きの電車でとりあえず浜松まで行き、そこからはタクシー、無念のタクシー、余分な交通費のタクシー、待ち合わせもないし、タクシー乗る際運転手さんに、クレジットカードを使えるかの確認、あ、これあれですね、持ち合わせもないしってことですね、待ち合わせじゃなくて、失礼いたしました。そこからはタクシー、無念のタクシー、余分な交通費のタクシー、持ち合わせもないし、タクシーに乗る際運転手さんにクレジットカード使えるかの確認、その私の焦りようからか、道中の落ち込みようを見たからか、運転手さん、夜間割引料金をサービスしてくれたようです。最近このような初歩的ミスがすごく多いので余計へこみます。すいません、こんな私をお願い慰めて。ということでね、里見さん、大変ですね。掛川と菊川。そうなんですよ、これちょっとややこしい。それでね、何年かに一度掛川にありますね、ヤマハの、つまんごいというところでね、ファンクラブイベントやってるんですけど、そこ行くときもね、僕ら車で行くんですけども、東名のね、掛川まで行かずに手前の菊川で降りた方がね、つまんごいに行くのに近いんですよね。だから菊川ってすごく印象に残ってる地名なんですけども、そうですか、やってしまいましたか。秋のツアーもいろんなとこがあるよ、里見さん気をつけて来てくださいね。そして気をつけて帰ってくださいね。お願いしますね。はい。おかしいな。むつ一丁。Aさん、クラゲさん、バンドさん、こんにちは。春日井市の入谷、カシオレ広幸、色白担当。静岡名古屋のライブに参加させていただきました。2日間ともに熱いライブでした。ライブにぴったりのかっこいい新曲も増えて、すっげー楽しくて、あっという間の2日間でした。今回は交通費を抑えるため、車での移動でした。静岡から名古屋に野郎二人で戻る途中に浜名湖サービスエリアで餃子まんを見つけ、思わず買ってしまいました。生地の中に餃子が入っていると思いきや、餃子のあんだけが入っていました。感想としてはもう少しあんの味を濃くすると美味しいと思いましたそして名古屋に到着し、北と南と某アホと合流し、あー、わかった、北はあいつでしょ、そこでしょ、南がおはぎかな、で谷口ね合流し、エビフライを、食べに名古屋駅の丸葉食堂に、時期が良かったのか、なんと特大エビフライ定食があり、某軍曹北の人自分がオーダーし、運ばれてきたものを見て一度でかー、タバコと比較した写メで大きさが分かってもらえると、思います、ということでね、写真来てるんですけどね、これはね、でかい、 でかいです。セブンスターのね、タバコが置いてありますけど、その倍以上の長さがありますね。でかいな、これは。開いたり、2本をつなげたりしてない一本もののエビです。お店独自の養殖法で大きくしているようですが、太さもボリューム満点です。そして打ち上げは、名古屋では台湾料理で有名な味仙、行ったんだ。小袋、麻婆豆腐、青菜炒め、カエルの唐揚げなどを食べ、締めには、これを食べないとこのお店に来た意味がない、ド定番の台湾ラーメン。はい、味仙の台湾ラーメンですね。散々辛いものを食べたので、口の中は火事のような状態のため、アメリカンを。そう、台湾ラーメン。アメリカンっていうのがちょっと辛さ、抑えめなんですよ。ね、おかしいですね。もう国籍がどこへ行ってしまったのか。しかし、某アホがやってくれました。自らイタリアンを注文してくれました。イタリアンっていうのは辛さがちょっと厳しいやつですね。最初は辛いけどうまいと言ってましたが、食べ進めるにつれて箸の動きが鈍くなっていき、きつい、辛いと少し残してました。自分もスープを一口飲みましたが、最初はコクがあって美味しいと思いましたが、時間差でやってくる火を吹くような辛さは罰ゲームのようです。興味がある方はどうぞってことなんですがね。ああ、僕もね、味仙のその台湾ラーメン、イタリアンは食べたことないです。アメリカも食べたことないですけども。美味しいんですけどね。あれ以上辛くする必要はないと思うんですけどもね。僕も別にね、辛いから好きで食べてるんじゃなくて、美味しいから。美味しいけどたまたま辛いっていうだけのことなんですよ。ぜひ、台湾ラーメンね。台湾にはありませんから。台湾にはないんですよ、この台湾ラーメン。ですのでね、味仙に限らずね、前もちょっと番組のお話したと思いますけども、あっちこっちのお店に台湾ラーメンありますんでね、中には本当に美味しいお店もあるらしいですから、味仙も僕は好きですよ。ですので、皆さんね、名古屋行ったら台湾ラーメンちょっと挑戦してみてください。もう一つ行きましょう。Aさん、クラクさん、番頭さん、こんにちは。松本市のにゃんころ餅です。5月17日の長野ライブ、とっても楽しかったです。Aさんの新曲、早速口ずさんでます。ありがとうございます。新曲、早く CD で毎日聴きたいなと思ってます。今回のライブのセットリスト、中盤がすごく良くて、ウィンドアーカイバー1でなぜか泣きそうになりました。私、お疲れなのかと思ったりしましたが、とにかく感激でした。本当に素敵な時間ありがとうございました。いつも一人参加の私ですが、ライブの後お声をかけてくれた方がいて、ついに私にもライブ友達ができました。やったー。これもすごく嬉しかったです。しかも同じ松本市の方で、なんと同業者さん。なんというミラクル。今後は一緒にライブ参加しましょうねと盛り上がりました。こんなご縁ができたのもフェイストゥエースのおかげです。今後もますます応援させていただきますので、ぜひまた長野にいらしてくださいね。ってことでね、僕、こういう話聞くと本当嬉しいんですよ。ね、一人で、ライブに来てくださってる方々たくさんいらっしゃると思いますけども、なんか、ね、ライブ会場でお友達できたりすると、なんか次のにまたライブ来るときに楽しみが増えるじゃないですか。ね。だからなんかそういう輪が広がっていくといいですね。人間同士いろいろこう好き嫌いもあるでしょうからね。反りが合わないとかいう人も中にはたくさんいると思いますけども、表面上仲良くやってくださいよ。で、せっかくのライブだからこう、ライブを楽しく、ね、より楽しくこう、満喫して帰るっていうことをね、これを主眼に置いて皆さん、そんな輪を広げていただければなと思います。松本市のにゃんころもちさんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースでウィンドアーカイバー1。
通り過ぎていた幻のような影、夢中で追いかけてた、つかめそうな距離でいつか見失って、時が過ぎたことに気づいた。痛みも悲しみも捨て去ってきたあの頃、振り返る青空は切ないほどに遠く、風に涙ちぎれて飛ぶ恋 ください。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、なんかね、最初非常にお迎えよかった自宅での一人収録がですね、なんか最近こう日常と化してきてしまってるのがなんか、あまり良くないんじゃないかってこういうのをなんか何のてらいもなくできるようになるとですね、何かちょっと人としてどうなのかなちょっと思い悩んでおりますけれども、またでもね、ちょっと本当に旅のいろいろなねスケジューリングの関係でどうしても本田と二人で収録ができない場合とかもございますんで、そういう場合は自宅またはなんか一人でライブハウスの楽屋でとかいうのもね考えられますしね、まあ、まあまあ毎週お届けしようと思ってますんで、皆さんからのお便りお待ちしてますよ。よろしくお願いしますね。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、こちらの方までお願いします。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、こちらの方まで、お願いします。もうあとリクエストとかねくださいね。リクエストがねあまりない方の方が多いんでね、リクエストを添えていただけるとありがたいですね。まあ無理にとは言いません、別に聞きたくないという方はリクエストしなくて結構でございます。ということで薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。